ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、毎回毎回ねテーマを頂戴しながら、こちらをお送りしていくわけなんですけど、今回ゲストの先生はいらっしゃらず、はい、先生とのもう本当にあれですね、マンツーマンでのインタビュー、
マンツーマンはい、よろしくお願いいたします。
はい、
一番最初に施術を自分で習った時に、これ本当もうかっこいい先生が出たんで言っちゃってもいいのかなって、ちょっとスピリチュアルなことってなるべく避けてはいたんですけど
、はいはい、
思っていて、私人に1年も経たないうちに人に教える立場になったんですね。ちょっと一番最初に習った学校みたいなところで、
はいはい、
でその時に施術をしていていると詰まっているところに線が見えてたんですね。
詰まってる時に線が見えた、それ目視というか感じることができた、は
い、じゃなく、あ、そうそう、目視です。目視、私は線がついてると思ってました。
おお、はいはい、
はい、
うん、
なので詰まってるところは段がついてて線がついてるんだから、そこを流せばいいと思って施術をしてたんですよ、うん、
はい
はい。で教え始めた時に、なんかみんながちゃんとずれるわけですよね、そこの線と。
はい。
5ミリとか1センチずれると、うん、やっぱりそのキワキワのところ、例えば、図工の、大きい塊の粘土を冬ですごい冷たい時に、柔らかくしてくださいって言ったら、はい、ど真ん中かに指を突っ込む人っていないじゃないですか。外側からこう柔らかくしていきますよね。
うん、なるほど、
はい。リンパの塊もそんな油のものがね、たくさん入ってるので、うん、そんな感じなんですよ。
はい。
なので、外側から、ギリギリの外側から、まあ、そこに筋膜とかいろいろあるんですけど、うん、柔らかくしていく方が、ものすごく早く痛みもなくできるんですね。
はい。いきなり中心やってもね、硬そうですしね、うん、なんかね。
そうそうそう。そう。うん、なんですけど、みんなが、一番膨らんでるところからだと思うのか、そのど真ん中に指を入れようとするんですよ。
はいはい。
うん。で、線がみんなには見えてないっていうことに、そこで初めて、私は詰まっているところに線が見えてると思っていたので、この線のところからよく見てみてって、それ見方が悪いんだよとか言って、
はいはい、
夏したり目細めてみたり、ちょっと見えてないように見てみたりすると見えるかもしれない線がとかって言って、
おー、はい、
見てそこを流さないと時間がかかっちゃうし、うん、お客様にも負担がかかって痛いんだよねっていうふうに説明してたんですね。
はいはいはいはい。ところが
線、うん、線みたいな、いやちゃんと見てないんだよとかやってたんですよ。
おー、なるほど、なるほど、なるほど。
線が見えてたかったんですね、みんなには。
ね、みんなにはね、はい。
はい。うんうん、で、それを私も気がつかないし、みんなもわからないから、
はい。
スピリチュアルのお客様が来たことがあって、
はい。
長谷川先生って、それね、見えてるの先生だけだから、それを続けてると、誰もいなくなっちゃいますよって言われたんですよ。
おー。
え？
来ましたね。
みんなには線見えてないのって。
うん。
だから、あ、はい、最初から見えてませんでしたみたいな感じで。
あらららら。
無理をしてたみたいな。
はい。いやー、そういうことなんですね。まあ、投資というか、ここにあるんだっていうのが、もう、なんとなく、うん、ね、長谷川先生の中では、もうここに線があるじゃない、ほら、私には見えてるわよっていう状態、
ね、うん。そうです、そうです、うん。はい。で、この一番突起のところの、線の深いところの、よく地図で、地層でこう、色が変わってる、高さを出す地図があるじゃないですか。
ああ、高低差の地図ですね。はい。
そうです、そうです。あんな感じで、一番高くなってるところが、色がこう変わってるから、うん、その下に化石があるんだから、原因はその下にあるの、うん、っていうふうに私は思って施術をしていたので。
はい。
はい。それで、違うということが分かり。
うんうん。
はい。で、あとは、人よりも早く、リンパが流れるのは、
うん、
流すことができるのは、その、しっ っかり線が見えてるからなのか、うん、手から何かが出ているのか。そこもわからない。です。
うん、はい、はい、はい。うん、まあ、ちゃんと見えていて、そこをちゃんと、ね、見えてるからここだよが分かってるのが原因か、もしくは、ゴッドハンドの手の先からもうね、言っちゃえば何か出てんのかぐらいな、そんなゴッドハンド的な話ですもんね。どちらかは分からないけど。
はい、分からない。分からないけど、それを探す、探る、まあ、時間もないですし、ね、必要もないので、だったら、なんか、みんなが手から出ればいいのにって思ったんですね。
はいはいはい。
何かが、波動みたいなものが。
ええ、ええ、うん。
それでよく、いろいろな、まあ、団体で手からこう波動を出す、まあ、宗教もありますし、そういった力を出すような、うん、
はい
はい、あるが、勉強するようなところってあるわけですよ。
はい。
たくさん。
うん。
で、そこに私は行ってみたんですね、全部。
はい。
全部というか、私の知る限り、何箇所か。
はい。
はい。で、どうやったら、みんなに教えられるのかなって、その力を。
うん。
うん、私はわからないから、みんながどうやって教えているのかを見に行ったんですね。
はい。
習いに行ったんですね、実際にね、はい、自分がお金を払って。
うん。
そしたら、やっぱり、まあ、同じものはみんな得られないし、ある程度はできるけれども、お金もかかるし、時間もかかるし、また、私と別で、お金をね、払ってそこで勉強させるっていうのもみんなにかわいそうだし、
うん、
うん、これじゃないなって、ミイラ取りがミイラになっちゃうような人もいたりして、そこの波動に入り込んでいってしまう人がいたりとかして、
ああ、なるほどね、うん。
はい。で、あ、これじゃないなって思っていたところで、
うん、
もともと、医療のモールの中に、サロンを入れさせていただいていた時があるんですね。
うん。
はい。そこの先生たちが、
うん、
人間の体にいいもの、治すものだったら、何でもいいよっていうような、ものすっごい尖った天才的な先生が集まっている学会があるんですね。
うん、はいはい。どんな学会なんでしょう。はい。
バイオレゾナンスっていう、そういう療法をやってらっしゃる先生方が集まってる学会があって。
おー、はい。
医療の、はい、医師の方が皆さん入られてるんですけれども、
うんうんうん、
そこの先生でもあったので、
はい。
まあ、一緒に、ね、中に入っているので、そういったものに勉強会とかに参加させていただいたときに、
うん、
もう真面目に、まだ私はその、波動とか、そういうものが、半分怪しいと、自分の手から出てるかもしれないけど、怪しいと思っていた時代に、
はい、
真面目にすごい素晴らしい先生方が、
うん、
あ、この光を当てると黄緑色になるからね、どこが悪いか一瞬で体がわかるんだよねって、この機械を発明したんだっていう先生がいたりとか、はい。それから、その、ちょっとセミナーに出てた時に、ちょうど母の体調が悪くなったんですけど、悪くなって今連絡が来たんですって言ったら、じゃあちょっと長谷川さんこっちに来て僕にお母さんの話聞かせてって先生に言われて、で、その先生に、でも私今の病状はわかりませんって言ったら、うん、でもお母さんのデータは長谷川さんの中に入ってるんで、僕聞けば今お母さんの状態がわかるのって言われて、
おー、はいはいはい。
わー、みたいな。
うんうん、
いいんだ、いいな、医療でこういうことってあるんだっていう、すごい感動でした。
なるほどね。なんかね、医学っていうと、もう科学的な根拠とデータがね、すべてあって、はい、で、こそっていう気持ちはしますけども、はい、その、なんか、一心伝心みたいな、そういうルートで医学を、そういう専門家のね、はい、トップの先生がやってらっしゃったってことですよね。
そうです。もう15年とか、そのぐらい前の話なので、
うんうん、
うん、10年以上前なので、なんか、そういうことっていうのは最近すごくいろんな先生方がね、力入れてらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
なかったので、すごくびっくりして。はい、で、その時に、いろいろな波動というものを、エビデンスを先生方が独自で取りながら、
うん、
治療の結果を出し合う学会の発表とかもあったわけですよ。
はい。
それが、まあ、遠赤外線であるとか、 また後ほどね、説明したいなと思うんですけど、ホルミシスであるとか、テラヘルツであるとか、近赤外線であるとかっていうことで、骨伝導で音を入れるとか、まあ、ものすごく音の治療とかを、重要視されている先生方ですね。うん、
ああ、そう
で、
ですか。
やっぱり心と関係してるっていうことをすごくおっしゃるですね。うん、でも、もちろん宗教家でも何でもなくて、普通にクリニック開いてらっしゃるわけですけれども。
私聞いたことがあるんですけど、世の中のものは全て波動なんだよって言った人がいましたね。で、例え
そうで
ば
すね。
色ね、色がいろんな色があるじゃないですか。クレパスでも何でも、絵の具でも。あれ、なんでああいうふうに色が見えるかわかるって言うから、いや、わかんないですよって言ったら、あれ全部波動だからねって。色
そう
が
で
見え
す
てるのは、
ね。
それをが発してる波動でその色を感じてるんだからって言われて、そうなんだ、波動って。って、これ合ってます？それ。大体。
合ってます、合ってます。
合って
ね、
る。
虹もそうじゃないですか。ね、七色の虹ね、見えますけれども。はい。波長ってことですよね。波動と、波長と同じようなものですけれども。
まあ、波とか音もね、全部波で伝わりますからね、本当に。
そう
そう
なん
で
です す
か。
よ。はい。
わか
で、
りま
まあ、
した。
くるっとまとめて波動っていう、まあ、いろんな言い方はあると思うんですけど、ヘルツであるとか、そういった、まあ、単位は抜かして、くるっと波動ということで、私の中に、いいんだっていうところから、だったら、人の体を治すために、しかも波動は医療ではないので、
そうですよね。
安全と、思われる自然なもので作られたものを、先生方が使っていて、医療的なものではない、医療機器ではない、一般の人でも自宅で使えるようなもの。これらを駆使して、人の体をカチンとやった瞬間に、治る。変わる。そういうことをこれからやっていきたいって思ったんですね。
ね、以前もね、波動で直したりなんかも始めてるんですよっておっしゃっていて、まあ、僕は冗談半分にカメハメハってやってるんですかってお話をしましたけれども、はいっていう、あれですもんね、先生、合気道だって気っていう、まあ、武術的なものがあるじゃないですか。あれ、人の
あり
体
ます
に
ね。
触らないで倒すって、あれ、本当なんですもんね、だったらね。
本当ですよね。コロンとひっくり返りますもんね。
だからそれだけのやっぱ、波の力っていうのが見えない空気で伝わるわけですよね、きっとね。
そこからもう信じた人には、たくさんの人が寄ってくる。もう信用しないだけで情報は来ない。信じただけでもう大量の情報がやってくるっていう、まさに波動引き寄せですよね。
ありがとうございます。なんか奥がね、深そうな。ね、波動っていう、ちょっとこのお話はまだ掘り下げたいですね、先生。
そうですね。
次回また何かありますか？波動のお話を。何か今
で、
日言い残したことがあったら先生ぜひ。
結局、いろんな施術を、長く教えて、そこから3年、10年経ってからゴッドハンドになるっていうことを、普通だったら教えていく、ことを、まあ、やろうとしていたんですけれども、それでは、やっぱり、こんな世の中で間に合わないし、教えた人に対して、私はダメだったんです。先生に教わったんですけどって言われることがとっても嫌で。だったら明日からゴッドハンドって言われるような方法を私が作ればいいと思ったんですね。そういう講座を作ればいいと。その必要があったんで、とにかくすべての波動に目を向けて、一番簡単に誰でもが瞬間的に良くなっていくっていう波動を集めたリンパデトックスをやりたいっていうふうに決めたっていうのが一番最初の活動の最初です。
なるほど。で、今もその方向にわーっと進んでらっしゃるっていうことですね。
そうですね。
わかりました。ありがとうございます。この波動のお話はね、奥が深そう。波動の中でも、まあ一般的には波動っていうけど、いろいろね、今先生おっしゃってましたけども、いろんな種類があるということなんで、また次週掘り下げていきましょうか、このあたり。
そうですね。よろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、はい、今日はね、第53回という放送になりましたけども、命の波動ということで、うん、かなりこれ深そうですよ。はい。次週もまた、長谷川先生、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。